もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？はい、
長男との関わり方についてご相談したいんですが。
はい。はい、あなたはおいくつですか？
68。
68歳。ご主人は？
68 です。
で、ご長男が？
40 歳。
下にお子さんいらっしゃるの？
38歳の男の子と女の子、双子です。
そうすると38歳の男女のお子さんたちは独立されてんですかね？
そうですね、はい。
あ、結婚されてる、両方とも。
はい。
で、40歳のご長男はどうされました？
就職はしてなくて、高校の時からしていたアルバイトを8年前まで続けてたんですが、人間関係でその時辞めて、それから今仕事しないでうちにいます。
はい。
長男が私たちの行動とか話し方とかいくつか嫌いなことがあって傷ついてしまうっていう感じで、イライラがたまって精神的に行き詰まるとよくドライブに行ったりしているんですが、嫌いなことっていうのは、例えば主人の食事である癖が嫌いで、私も息子もちょっとそれは嫌なんだって言ってもちょっと癖なのでやってしまって、一度主人の顔を殴って家を飛び出したり、私のことで嫌なことは、私がスマホでパズルゲームやってたりするのがとても嫌って、で一度もう切れてしまったこともあって、そういう後にやっぱり本人が落ち込んだりすることがあったり、そういうことがイライラのもとになって溜まってしまうっていう感じで、どういうふうに接したら息子の心に負担をかけずに一緒にいられるかっていうのがちょっと分かんなくて。
まず息子さんは子供の頃はどんなお子さんだったんですかね？
小さい時は活発だったんですけれども、はい、学校に行くようになってからさみだれ不登校みたいな感じが中学まで続いた感じで、高校はうちから電車乗って1時間くらいのところの高校だったんですが、休まずに3年間行ってました。
なるほど。
高校の2年からもうアルバイトを始めて、
でそのアルバイトをずっとやってらしたわけね。
そうですね、うん、はい。
で現在は仕事に就いてないと。
はい。
で今はそうすると自宅にいらっしゃる。
自宅にいます。
でそのお父さんやお母さんの嫌いな癖についてイライラして家を飛び出してみたり、はい、でもまた帰ってくるんでしょ？
帰ってきますね。はい。
すごい気になったんですけれども、ご主人がする食事の癖っていうのが、はい、嫌いって言った、あなたもちょっと嫌だなと思っているっていう、かなり特徴がある癖なんですか？
特徴っていうか、食べた時舌を鳴らすっていうかって感じで鳴らすのが。
そうか。そういう細かいことに執着っていうか気を、ね、にしてしまうっていうのは、うん、子どもの時にはなかったんですかね？
あんまり感じてはなかったんですが、だんだんとやっぱしうちにいるようになってからの方が。
っていうことはここ数年っていうことね。
はい。
そうすると今息子さんとしてはこれから就職するとか何かをするとかっていう気はないの？
ないかなって思います。
そのないままで親御さんとしてはいいと思ってるの？
アルバイト辞めた頃は心配で、一回はちょっとやっぱし仕事のこと言ったりもしたんですが、なかなかこう本人が踏み出せないっていう感じがあって、うん、で今は言わなくて、一緒にはとりあえず生活できてるしっていう感じで、先々不安があっても特別けしかけるって感じでもない、うん、
そうすると今日のご相談は何になります？
今日はやっぱりそういう細かいこととかどうしても気になってイライラしてしまうんですよね、息子がね、うん、その息子にどういうふうに接したら心に負担をかけずに一緒にいられるかなっていうのが思うんですけど。
息子さんを殿様扱いですね。
そうです ね。
なるほど。今日はですね、三石メソッド主催で、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
もしもし。
お願いします。
もう私聞いてた呆れて絶句ですけど。
あ、そうです。
うん、もう絶句してるよ、はい、母親にね。
はい、
あのね、なんでそんなに息子に気兼ねしてんのかな。
はい、
もうあなたね、息子に気を使うっていうこと不要だと思うのよ。だってさ、はい、68にもなってね、食事の癖だのね、スマホのゲームだのね、はい、息子に言われる筋合いってないわけ。それ言えないのおかしいよ、あなた。
あ、そうですね。
うん、私ね、
ちょっと、心配なところは、うん、読み書きがとても苦手な子なんです。
ああ、はい、そうなんですか。
はい。
え、それって学習障害っていうこと？
しっかりと診断されたことはないんですが、スクールカウンセラーの先生に一度相談したことがあって、その時に学習障害かもしれないっていう感じで。
分かった。それだと話全然違うわ。
すいません、
うん、あれってそういうこと先に言わなくちゃダメよ。
はい、
そうしたらね、別にほら、はい、あなたが覚悟してるんだからさ、息子が就職しなくても、独立しなくても、はい、それはしょうがないっていうことから始まるじゃん。でも、息子はね、はい、ちゃんと話ができる子なんだから、はい、ちょっとお話があるって言って話すればいいと思うのよ。もうね、お父さんもお母さんも68にもなってね、子育ては終わってると。だから、今からね、大人同士っていうのは、お互いにだよ、
はい。
お互いに欠点があって、お互いに嫌いなところもあると。
はい、
それは、かばっていったり、目をつぶっていったりしなきゃいけない。そうでないとうまく暮らせないんだっていうことを、まずね、はっきりと教えてね。はい、どうしても嫌なら、
はい、
いいですか？ちゃんと言うんだよ、はい。どうしても嫌だったら食事は別にしましょうと。
はい、
だからそういう子ってきっと本当に気になって嫌なんだわな。
あ、そう、気になったんですね。
うん、本当に心を病むくらい父親の食べ方が嫌なのよね。それっていうのは直そうと思っても、はいはい、理解してくれって言っても無理なので、お父さんもお母さんも疲れちゃうから、うん、食事別にしようかって言ってみたら。
前に3人で話をした時に、うんうん、主人が自分だけ違う部屋で食べる、う
ん、それはおかしい。息子だけ違う部屋で食べるんですよ。それはあなたがおかしい。
まあ、主人がそういうふうに言った時に、うんうん、息子がそういうこと言ってるんじゃなくて、うん、食事は一緒にしたくて、
うん、
でお父さんのことも全部嫌いじゃないんだ、
うんうんうん、だでも本当に我慢できないんだよ。
あ、
うん、だからあなたが言った意味がやっと分かったんだけど、その息子の心に負担をかけないようにってね、
はい、
あのね、気兼ねするだけじゃダメですよ。気を使うだけだとね、人間ってさ、心のひだの裏まで舐めることできないから、
はい、
どんなに気を使ってるつもりでも、
はい、
息子が気に入らないことっていうのは絶対出てくるし、気に入らないことっていうのは本当に気に入らないんだから、もう万歳しちゃうんだよ。お父さんもお母さんももう無理なんだと。68で。ね。今までの癖。一生懸命お父さんだって気をつけてるじゃないって。
はい、
でも、なっちゃうことあるよ。人間だからね。
はい、
で、その時に、あなたが殴ったり、あなたが車で飛び出て行ったり、それは失礼なんだってことを教えた方がいいと思うよね。
あ、
うん、だからね、分かってあげられることと、
はい、
あなたが気を使うことっていうのは分けなくちゃダメだよ。それで、はい、息子の心の負担っていうことをね、本当に考えるんだったら、
はい、
息子に一回ちゃんと話した方がいいと思う、
はい、
うん、あのね、その息子さんの心を傷つけないようにっていうことはあなたはうんと考えてるのかもしれないけど、
はい、
人を傷つけるっていうのはさ、大事な人しか傷つけないからさ、人間。大事じゃない人なんて傷つけないから。そうでしょ？
大事だからってこと。
そうだよ。大事な人しか傷つけないんだよ、人間って。そういうものなんだからさ。それが一緒に暮らすとか、分かりながら暮らすっていうことじゃないか。 それをちゃんと大人と大人として一度話さないとダメ。
はい。
もう透けて見えるんだと思う。あなたの和法とか、その中途半端なかばい方とか、それ全部中途半端にしか見えないと思うのね。
はい。
ちゃんと大人と大人として一度話をすると分かると思うよ。少なくとも真剣に話してるんだってことは分かるし、ああ何が言いたいのかってことも分かるし、その場では受け止められなくても、ゆっくりゆっくり考えて少しずつ消化できるってこともあるからさ。だから今からの付き合い方でね、息子の心の負担を軽くしようと思ったら、子供扱いしないで、かばわないで、弱いものだと思わないで、普通に人と人として喋んないとダメよ。
先日も改めてその息子の言ってることとか、話をしてて、私は今までやっぱし自分の子供としての息子しか見てなくて、本当に大人になったって、この間はそう思って、本人に、あ、ごめん、大人になったっていうことを私は認めてこなかったっていうのは、本人に話をしたんですが。
それじゃちょうどいいじゃない。だからもう、40の男としてさ、自分はもう弱っていく母親として、話をするっていうことは、そういう気持ちで真剣に話をすれば、必ず分かりますよ。なんかそこのところをさ、ごまかしちゃダメよ、あなた。
はい。
ちゃんと向き合いましょう。
はい。
まだ大丈夫。
はい。
頑張って。
ありがとうございます。
はい、お分かりいただけましたか？
はい。
息子さん、ちょっとある意味ね、潔癖症みたいなところがあると思う。お母さんがスケジュール決めたのに、ちょっと今日はやめたみたいな、そういうのはもう絶対許せないし、そういうなんか決めつけがきっちりあるんですよ、きっと。
あ、決めつけはいろんな面であ
るんですね。
あ、細かいんですけど、そういうことは。
そうです、そうです、
はい、
でそれは、まあ、一つの精神性のある意味疾患なんで、それをあなたたちが一つずつ気にして大事に育てようっていうふうに思ったら、
はい、
それはとてもじゃないけどできません。
はい。
だからあなたとご主人がきちっとお話しされることが必要だし、
はい、
でそれでどうしても嫌なことがあってっていう話だったら、その別に食事なら食事した方がいいんだけど、
はい、
それは息子さんは一緒にしたいって言ってるわけじゃないですか。
あ、そうです、
はい、それでしかもお父さんに舌打ちをするのはやめろっていうことですよね、それは案に。でもそれはその人の癖だし、やめられないんだから、息子さんだけは、それが嫌ならば別に食事しなさい、みたいな。だからその息子さんには、そういう場合には仕方がないんだっていう。世の中を知らせとかないと、
はい、
後で息子さんが生きにくくなる。
ああ、そうですね、
はい。自分が嫌だって思ってることを我慢できないんだったら、自分が一人でそこを、去ることが必要なんだっていう、そういうことがルールとして、社会のルールとして分かんなきゃだ、あとあと大変ですよね。嫌だっていうことができた途端にあっちこっち飛び出しちゃね、またあと電話して帰ってくるみたいなことを、家族なら通じるけど、もしあなた方がいなくなってどっかの施設に入ったりしたら、そんなことできないじゃないですか。
はい。
うん。だからそういう意味では社会に調和するように息子さんを今から育て直すことが必要だと思う。
わかりました、うん、はい。
ということで、じゃあ失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
はい、失礼します。